はい。ということで、1本目終わりました。
はい。
教えて都市伝説。
はい。
ピザ
爆弾。
爆弾の話。
はい。
でございますけどもね。はい、まあ、なかなか、あれですね。どっちかっていうと僕がやりそうな内容を、
ね。いつまで経ってもやらないんで、ちょっとやろうと思って。
そうですね。
やっていいのかなと思って。
確かに、俺やろうと思ってなかったな、最近忘れてたわ。
いや、なんか、多分、それ求められてるでしょ、岸本さんって。
そうね。ちょいちょい、うん、未だにあの、サイコパス的なことも言われますし。はいはい
は
い
は
い、
そうそうそう。
そうですね。じゃあやっぱそっち系の話をした方がいいんですね。
やっぱり、こびることが足らないんじゃないかな。
俺こびきってたからやってなかったんですけど、手紙というか、はがきが来てる、メールが来てる内容をメインでやってたら、
そういうことですね。
どっちにしてもこびてるはいるんですけど、うん、
はいはい。
そうっすか、それもダメ。
いや、それはそうですよ。求められてること
はないと。こびるべきではないと。うん、ああ、そうですか。
もっとグロテスクなやつやんないと。
そうですね、もうじゃあ、打ち切りになるような。どこからか打ち切りにされるようなね、はいはいはい、話をしようかなと思いますけど。まあ、そうですね。ちょっと今日僕も、
うん、
僕は今日ですね、
うん、
初めてかな、これ、多分初めてだと思うんですけど、うん、早瀬が主にやっている企画をちょっと今日はやろうかなと思っていて。
取らないで。
え、何？取られたくないのあんの？
オカルト誌。
ああ、やっぱりそう。じゃあそこは手出さない
です。嘘ですよ。やってくださいよ。
いや、僕もオカルト誌は僕的にやりたくない
んで。ただ別撮りでオンリーもらいますけどね。
なんで
オカルト誌っていうの。
絶対やんない
じゃん。もらいますよ。それはもらわない。
絶対やんない。
やれよ。
じゃあですね。
はい。
まあちょっと
なんだろう。
僕が多分初めてになるっていうやつなんですけど。
ああ、なんだ。わかんない。
いきますよ。
どうぞ。
その時オカルトが動いた。
ああ。
え、合ってますよね。
合ってます、合ってます。確かに。
その時オカルトが動いたですよね。
うん。これしかやってない。
まあ、何ですかこの企画は。歴史にまつわる。
そうそうそうそう。
今まで、ね、早瀬がやったので言うと、はい、まあ、大体戦国の
ものばっ
かりなのかな。
うん。謙信女性説とか。
そうですよね。
うん。武田信玄はものすごい発明家だったとか、
うんうん、
の話してますね。
そうですよね、
うん、
まあなんかそういう話、歴史にまつわるこうお話をしていることが多い企画というか、まあそういう企画なんですけれども、
うん、
今回私はですね、ある、まあ、歴史って俺そんなに別にすごい好きなわけじゃないんですけど、
うん、
結構なんて言うんだろうな、歴史上の人物ですごい有名な人で、はい、かつ、
うん、
ちょっとオカルト的な要素が強い人がいまして、
うん、
で僕は結構好きなんですよ、
うん。
女性なんですけど。
女性？
うん。ちょっとその人の話をしようかなと思いまして、
はいはい、
今日は、その、何ですか、その時オカルトが動いたを、うん、まあ、やろうかなと思っております。うん、じゃあそのテーマになる女性というのは誰なのか。
うん、
いきますよ。
はい。
ジャンヌ・ダルク。はい、
おお、クレオパトラかなと思ったんですよ。
あ、クレオパトラね、うん、クレオパトラも確かイベントで一回ちょっとだけ話したかな。
話した、
なんかね、
うん、クレオパトラかなと思ってましたけど、
違いますよ、
うん、
ジャンヌ・ダルク。
おお、
あれですよ、ビジュアル系じゃないですよ、この。
いや、わかるわ、
歴史の方でも
ジャンヌ・ダルクですから、ね、わかるわ、誰が J-ROCK の方で思うんです
か。いや、うん、このね、まあ、ジャンヌ・ダルク、
はい、それ J-ROCK の方の、
いや違う、こう、ヤスがボーカルの方じゃないやつ。
最近一人でやってますよね。
そうそう。
ね、どうしたんですか？
アシッドブラックチェリーだっけ、
うん、みんな捨てたんですかこれ。
いや、捨てて、活動休止中でございます。
休止中なんですね。
はい、まあ、いずれね、やると思うんですけど。
頑張ってほしいな。
いいんだよ、そっちは。そっちの話はいいんだ。
話終わり、
そうですね。今後のビジュアル界をね、はいはい、担っていくと思ってたんですけども。
うん、
ね、違います、そういう話ではございません。うん、まあ、ジャンヌ・ダルク、映画化とかもされておりまして。
されました。誰でした、あれ。
リュック・ベッソン監督。
あ、出てこない。あの人の。
え、主役？
主役、名前。
あれですよ。
バイオハザードの。
フィフスエレメント。あ、そう、バイオハザードの。
うん、フィフスエレメントもそう。ミラ・ジョボビッチ。
ミラ・ジョボビッチ。
ミラ・ジョボビッチ。
そう、ミラ・ジョボビッチがやってね、う
ん。生で見たことあるんですよ。
あ、そうなんだ。
ミラ・ジョボ。
ミラ・ジョボね。
うん。
ミラ・ジョボ広げると。
もしくはビッチ。
あ、ビッチね。うん、ビッチ、いい女だよね。
生で見たことあるんですよ。
まあ、ミラ・ジョボビッチがやってた、ジャンヌ・ダルク、
うん。はい。
あなた見ました？映画は。
見ましたよ。
見ました。
ああ、そう。好きですよ、僕は。
あれ結構もう前ですよね。1999年とかだったと思いますよ。あれ違う？
そんな前
だったと思います。かなり前ですよ、あれは。
ビビリー。17、18年前。
はいはいはい。
ええー。
まあそんな感じですよ、多分。え、もうそれぐらい、そう、1999年でございます、やっぱり。
ええー、そんな前か、うん。
ね、そんな前なんですけども。
え、じゃあ俺小学生の時か。
うん、もうそんなもんじゃない。
へえ。
それぐらい前の。でも結構覚えてるでしょ。
覚えてる。
あのパッケージとかもそうだし、う
ん。覚えてる。
内容もまあまあ結構ね、グロいとこもあったり。
あれですよね。結構その、史実の方ではなくて、オカルトチックな方面の方に、うん、あの光を当てて映画作られてますもんね、うん、あれって。
まあまあそうね。うん、てか結構オリジナルな要素が多い。
そうそうそう。だからかわかんないですけど、結構楽しみましたね、
うん、
僕は。
もう結構面白かったようなイメージがあるんですけども。うん、まあ、ジャンヌ・ダルクね、ざっくり説明しますよ。
うん、はい、お願いします。
まあ、ジャンヌ・ダルクと言いますとですね、うん、もうフランスの国民的英雄と今なっておりまして、うん、はい、まあ、世界中でも有名な、
うん、
女性の一人だと。
うん
うん、で、まあ、ジャンヌ・ダルクが、なんでこんな有名なのかっていうと、うん、100年戦争ですね、うん、フランスと、まあ、イギリスがやってた100年戦争、うん、1300年代37年から1453年まで続いたという、うん、まあ、この100年戦争で大活躍したということで、うん、まあ、有名になるんですけれども、まあ、その際このジャンヌ・ダルク、いくつぐらいだったと思われます？活躍したの。
13歳。
だいぶいったね。13歳ってもう中1、中1、中2ぐらい。
18歳、18歳。
それ17歳。
ああ。
近いですね。まあまあでもそう、10代ですよ。
もう正解か、じゃあ。
いいよ、じゃあ正解で。まあ、うん、言ったらですよ、この若干17歳の女性が、
うん、
当時女性なんて、あれですよ、うん、戦うなんて考えらんないようなレベルですよ。
だから最初、なんか要は戦に出るって言った時もね、
うん、
結構反対されたんです
も
んね。
そうそう。で、もう、そんな、まあ、17歳の女の子を先頭に、
はいはい、そうそう、
そのイギリスとね戦って、うん、でまあ連戦連勝というか勝っていくわけですよ、
うん、そうそう、
で奇跡的な勝利を挙げるっていうことで、
うん、
まあ英雄とされているわけですけれども、うん、この話って、
うん、
まあ有名なのってそこと、
うん、
あとあれじゃないですか、最後の部分じゃないですか。
そうですね、キャブリのやつ、
そうですよね、うん、まあなんだかんだその英雄的に大活躍していたジャンヌ・ダルクなんですけれども、うん、はいはい、最終的にはまあ裏切りとまでは言わないんですけれども、うん、まあ見捨てられるような形 で、
ね、
助けられるような状態にもかかわらず、うん、まあ助けずに、
うん、
その味方のね王様が助けずに、うん、まあ相手方に渡してしまうと、うん、でそれによってまあ魔女裁判というか、うん、にかけられて、火破りの刑になって最後、うん、もう死んでしまうということで、
はい、
かなりここまでが多分映画でもやったとこじゃなかったっ
け。映画でもそう、
最後火破りまでやったよね。
やった
やったよね。
火破りで終わりました。
終わった感じですよね、
うん、
でまあ多分皆さんご存知のジャンヌ・ダルクってそういう、うん、まあイメージじゃないですか、
うん
うん、まあ女の子ながら男の子の格好みたいのしてこう、うん、先頭に立って
男の子の格好で
フォローミーみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
私にこう続けみたいなことで引っ張ってって、
うん、
先頭に立って倒しまくったと、
うん、
まあ男混ざりなイメージで、
うん、
すごいよねっていうことでしょ、みんなのイメージって、
う
ん、
そうそう、その程度
これ、
うん、
結構ジャンヌ・ダルクって、
うん、
その後の話っていうのが
その
あるんですよ、うん、それがですね、うん、結構面白くて、
うん、
都市伝説的な話がかなりあるんですよ、うん、
それはあれ、あのイエス・キリストみたいに蘇ったとか、その感じの、
そういう感じのも実はあるんですよ、
面白い、聞きたい、すごい、
これね、だからまあ、その極刑というか火破りにされるまでの、
うん、
ジャンヌ・ダルクの話っていうのは、うん、まあもう山ほどあるので うん、まあそこはまあぶっちゃけだいぶ端折ってます今、
うん、
ね、まあそこの部分も面白いんですけど、
うん、面白い、
まあ映画化されるぐらいですから、
うん、
あれなんですけれども、実は、
うん、
ジャンヌ伝説というのはですね、うん、まだまだあるということなんです、
うん、
というのが、まあジャンヌ・ダルクが、
うん、
そのヒアブルに会った後、
うんうん、
出てきた説として、
うん、
ジャンヌ・ダルクが生きていたっていう説と、
うん、
あとあの、まあ、生き返ったっていう説と、
うん、
あとですね、まああのまあいいや、まずはその話をしようかな、うん、先に、まあ生き残っていたという説がある、
うんうん、
これ聞いたことありますか？
ジャンヌ・ダルクが、ね、僕知ってるのは生き返った説っていうのは何聞いたことあるんですけど、
そうです、それはかなりオカルトの方ですね。
そうそうそうそう、うん、そもそもあの処刑もされてないし、
うんうん、
生きてた、生きながらえていたという説は僕知らないです。
あ、本当ですか、
うん、
これですね、まあ一応ですね、火あぶりになった時に、うん、かなりね入念に、
うん、
あの証拠を見せつけるようにやってたりするんですよ、
うん、
というのも、なんだっけ、その火あぶりしてる最中に一回、うん、本当に火あぶりしてるかどうかを見せつけたりとか、うん、まあ公開処刑だったんで、
う
ん、
ね、
みんながいる前でやってるんで、うん、まあ女の子がちゃんと、はい、なんていうの、炭になっているかどうかを途中で一回見せて、うん、でさらに焼き切った後に、うん、もう一回灰になるまで焼き尽くすという、
うん、
かなり入念な、まあなんていうの、焼き方してるわけですよね。
はいはいはいはい、
ここまでしといて、
うん、
生き残る、まあ無理じゃないのっていう話なんですけども、うん、これ実はですね、
うん、
あの替え玉を使っていたんじゃないかっていう説があって、で、まあそのですね、
うん、
替え玉説に行く前に、このジャンヌ・ダルクって結構もうなんていうの、おかしなところがいっぱいあるんですよ、話として。
それはあれ、
そもそも論が、
そもそも、
うん、
そのなぜ戦に出ようと思ったかとか、そういうところとか、
うん、そう、まあなぜ戦に出ようと思ったかっていうところで言うと、うん、神の啓示を受け
た。ああ、そうそう、なんか空から刀というか剣が落ちてきたみたいな。
あ、それもありますね、その話も、うん、まあ簡単に言うと、
うん、
神様が、
うん、
まあ神様っていうか大天使ミカエルなんだけど、うん、がまあこのジャンヌ・ダルク、
うん、
13歳ぐらいのジャンヌ・ダルクに、うん、もう言っていたんですよ、
うん、
あなたがこの国を救いなさいということを言ったと。で、その神の啓示を受けたから、王様のところに行って、
うん、
私が救いますと、
うん、
って言ったって。いやいや、めちゃくちゃおかしくないですかこれ。
おかしい。
そもそも論、
うん、
農家の娘ですよ、
うん、
が、
うん、
王様のところに行って、うん、私が兵を率いますって言って、
うん、
王様が
会ってくれるわけないですよね。
会ってくれるわけがまずないじゃないですか、
うん、簡単に殺せるわ。
頭おかしい子でしょ、だって、
うん、
お花畑で神の啓示受けたからって言って私が、国を救うんです、
う
ん、これからみたいなこと言って
よろしくってならないですよね。
いやいや、
うん、
お前しかいないってならないじゃないですか、うん、そんなわけないんですよ、
うん、
そもそも ね、
ね。
で最初やっぱり、
うん、
突っぱねられるんです。一回目行った時、いや、うん、お前どこの馬の骨かわかんねえやつ入れるわけにいかねえと、うん、で突っぱねられるんですけど、うん、その後もう一回諦めずに何度か行くんですけど、うん、ある時急に受け入れられて、
うん、
でしかも王様にも会えて、
うん、
で王様にその話をしたら、
うん、
王様が OK 出して、
うん、
数千の兵をレンタルするわけですよ。よし、やってみろっつって。
絶対無理ですよね。
いやもう何それって思わない？フィクションでももうちょっとマシな話にしろよって思うぐらいの、う
ん、結構だって、うん、そのどっちが勝つか分かんないみたいな時に数千も兵出すっていうのは、
うん、いやもうね、むしろ劣勢なんですよ。
あ、
結構やばい状態。
もうその時
に、その時に
兵隊ってすごい大事じゃないですか。
そうだよ、
うん、
だっていなくなったらもうね、より劣勢になるって分かるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうそう、
そこを何の農家の娘、
うん、
広瀬すずぐらいの年齢の子が
貸しちゃうかもな。
来て
スーちゃんだったら、
へい貸してって言ったら、
うん、
あなた貸しますかっていうこと
なんですよ。だって演説力すごいじゃないですか彼女の。
いやそうなんですけど、
何でしたっけあれ、学校の階段か。
ああ、やってましたね、
うん、
そこですか。
すごいからちょっと貸しちゃうかもな。
いやまあじゃあそうですね、広瀬さんが貸すかもしれないですけど、うん、 まあそういう17、8ぐらいの子に、
うん、
まあ命とも言える兵を貸すっていうことがまずおかしいじゃないかと、
うん
うん、これ実は、
うん、
あのそもそもなんですけど、ジャンヌ・ダルクは王家の娘じゃないかという説があるんです。
一農民ではなく、
そう、
王様の娘、
うん、実はですね、その王様の、
うん、
まあ異母兄弟というか、
うん、
で、まあそのダメじゃないですか、
うん、
不倫ですから言ったら、うんうん、でまあその娘ができて、
うん、
まあ娘がある時いなくなったっていう、うんうん、生後間もなくいなくなったっていう話があるんですよ、
うん、
1407年に生まれたはずなのに、
うん、
まあ生後間もなくいなくなってしまったと、
うん、
でおかしなっていう話なんですけども、うん、その子が実はジャンヌ・ダルクで農家に預けられていたんじゃないかっていう、
うん、
まあ隠しとくためだよね、うん、要はちょっとなんていうの、王家にとって悪い、都合が悪い存在ですから、まあ、邪魔です
よね、うん、座っていったらもうちょっと邪魔になってきますよね、
そうそう、
どんどんどんどん、
でまあそういうこともあって、うん、実はそのジャンヌ・ダルクが、うん、まあその王様に行った時に最初突っぱねられてすぐ受け入れられたっていうのも、うん、王家の娘だとしたら、うん、その最初事実を知らなかった、うん、でも2回目行った時には知らされていたっていうことですぐ入れたっていうこともすんなり受け入れられたっていうのも、うん、まあ分かるし、王様が、まあ、貸した、
うん、
兵を貸すっていうのも、まあ、異母兄弟だったら分からなくもないと、
うん
うん、17歳の何の戦術とかも知らないような娘に貸すということも、
うん、
まあなんとなく理由がついてくるんじゃないかと、
ま
あ、
数千はちょっと考えられないなと思いますけど、ね、
まあ、まあ一応理由の一つとして、あ、まあね、うん、あの奇跡を起こしていたみたいなことがあって、うん、その予言していたとか、あとその王様しか知らないようなことを、うん、ジャンヌ・ダルクがこうそこで披露して、で王様がマジかってなって、
うん、まあ、
この
子は
奇跡の子だってなったっていうのも、
けれども
まああるんですけど、
うん、確かに。だったらまあちょ
っと分かる、まあそういういくつかがあって、
博打ですよね、だからね。
まあ博打だよね、
うん。
神がこう言ってるって言って、
うん、
それに任すってなかなかできないですけどね。
できない。
でそういう意味では王様もすごいんだけどね、シャルル7世だっけ、
うん。そうですね。うん、
まあこれもだからその、王家の娘の血を引いているっていう説がまずあるんですよ、
うん、
そもそも論として。で、まあそういうことがあって、
うん、
殺される時にも、
うん、
殺される前だね、捕獲されるというか、うん、相手方に捕らえられてしまって、うん、でまあ火破りになる前、うん、なぜかその火炙りにされるって分かっているような状況、うん、まあ要は捕まったら何されるか分かんない、うん、処刑になってもおかしくないっていう状況で、なぜ王様は助けなかったのか、
うん、
あとその、ジャンヌ・ダルクの親、うん、兄弟とかもいるんですけども、うん、あのお金とかも出さ、当時お金を出すっていうのが結構流行ってたっていうか、身の代金みたいになってて、
うんうん、
でそれを出すと、帰ってくるっていうのが結構あったらしくて、
うん、
ただもう英雄になっているはずのジャンヌ・ダルクを母親たち、
うん、
父親たちも助けようともしなかったと、
うん、
お金も出そうともしなかったと、おかしくねえかっていう話なんですよ、うん、それも実はだからあの血がつながっていないっていうことで、うん、あんまりその関心を持っていなかったんじゃないかっていう説があって、うんうん、そもそも 仲いいっていう話が一切出てこないんですよ、うん、親兄弟とかと、
うん、
っていうのもあって、これジャンヌ・ダルクはだから王家の娘で、
うん、
で実はその、もう王様たちはある取引みたいのをしていて、
うん、
受け渡すときにあのジャンヌ・ダルク自身ではなく、
うん、
別の人物を、まあ、処刑にするみたいな話で、話がまとまってるんじゃないかと、
うん、
で実際に火炙りするんですけど、
うん、
その時にした相手っていうのが、うん、ジャンヌ・ダルクではないという、
別の、
うん、別人でも、うん、それバレるじゃないかっていうのもあるじゃないですか、公開処刑ですから、知ってる人もいるんじゃないかっていう話なんですけど、うん、その公開処刑の時に実は顔を隠すようなことをしていたりとかするんですよ、
うん、
あの兵が取り囲んで あんまり見えないようにしていたりとか、
黒ずきんで隠したって話もありますよね。
黒ずきんもそう一緒、
うん、
で黒ずきんでやった上に兵で隠したとかっていう、もう明らかに顔をこう見せないよう、
うん、
見せないようにしていると、うん、でそのさっき言った、一度焼け具合を見せるみたいな、うん、あったでしょ。
なんか途中ええ肉屋みたいな、
こんな焼いてますよちゃんと人間、そうそうそうそう、焼いてますっていうのを見せるとか、
ここで味見しときますみたいなあるじゃないですか。そうそう、いいね、肉と肉とね、
これぐらい今いい感じでしょっていうのを見せる
っていう
のも、
うん、
そのわざとだから、
うん、
あのちゃんとここで処刑しましたっていうのをアピールをしているんじゃないかと、
うん、
なんか不自然なんですよね、そこでわざわざやる必要ないっていう、まあ、
聞かない
です
よね、それね、うん、
でその後も証拠が残らないように念入りに焼き直したというか、
うん、
灰だけにするっていう、
はいはい、
うん、そこまでする必要あんのかっていうのもありますし、
確かに、
でその後灰とかも証拠を捨てるかのように、うん、あの川とかそういうところに捨てるみたいな、
うん、
もう一切だからジャンヌ・ダルクかどうかが分からないように、うん、わざとやってたんじゃないかっていう話があるんですよ、うん、
はいはい、
これだからそれにそうすれば、うん、ジャンヌ・ダルクじゃどこかで生きてたんじゃないかって話出てきたもおかしくないじゃないですか。
まあまあまあ、それ本当だったらね、うん、
ですよね。ただそのジャンヌ・ダルク実は処刑から5年後、
うん、
1436年に、うん、ある、まあ、町で現れたんですよ、
うん、え
5年後のメッツという町にですね、
うん、
まあ、ジャンヌ・ダルクらしき人が現れたっていう噂が出てくるんですね、
うん、
でじゃあ、 まあその噂本当かどうかって気になるじゃないですか、
うん、
それを確かめに行く人がいるんですよ、
うん、
それが2人の兄、
はいはい、
お兄ちゃん本物の兄弟、
お兄ちゃん兵隊でしたっけ。
いや、お兄ちゃんも農家の人だしですよ。
一回なんか軍に入ったみたいな、
あ、入ったんだ、
なんかそんな映画の描写ありましたよね。
あ、そうなんだ、
うん、まあ映画だけかもしれないですけど、
それは分かんない、俺もちょっと実際どうだったのか分かんないけど、
うん、
まああの5人ぐらい兄弟いるんだよ、確か
結構多かったってね、
そうなんですけど、うん、そのうちの2人の兄が早速その噂の出所にあった、うん、メッツという町に行くんですよ、
はいはい、
で、兄ですよ、
うん、
なんと言ったかというと、
うん、
妹のジャンヌに間違いないと一目で認め、
うん、
狂気したと、うん、喜ぶ、狂い喜んだ
狂い喜ぶ、
うん、
よくあるじゃないですか、動画で、
うん、
欲しかったものを与えられたアメリカの男の子みたいな
そうだね、
うわーって暴れまくるみたいな、
もうあれに近いんでしょうね、動画でね、あるやつね、
プレイステーション4、
もうほんとそう、狂気
わーみたいな
したと、
うん、
兄弟、自分の妹を、
うん、
まあ間違いないでしょっていう話が、うん、
まあ間違いないですよ、
ありますよね、
うん、
で、もうその時点で、
うん、
ほぼ認定ではあると思うんです
けども、家族認定ね、
うん、家族が認定してるんだから、
うん、
しかもですよ、その、復活したっていうジャンヌの情報を、うん、聞いて、
うん、
あれですよ、まあ裏切ったと言っちゃあれですけども、うん、シャルル7世王様も、
うん、
まあ、面会に行って、
うん、
やっぱりジャンヌ本人だと認めてるんですって、
うん、
もうこうなったら、
うん、
ジャンヌ・ダルク生きてた説、
うん、
かなり有力になってくんじゃねえのって話じゃないですか。
出た方を、
うん、
もうなんていうんですかね、ちゃんとした論だと言う方がもうおかしい、うん、
おかしいってなってもおかしくないじゃないですか。真実の方が
おかしいってなっちゃいますよね。
そうですよね、
うん、
でも意外とその話って知られてないでしょ、うん、生存説って、
うん、
これなんかですね、あのなぜ多分広まんなかったかっていうと、うん、その後に結局偽ジャンヌだったっていう説がすごい出るようになるんですよ、
うん、
でやっぱりじゃあ違かったんだって話なんですけれども、うん、実はこの偽ジャンヌ説自体をオーケーとかがわざと流して、
うん、
このジャンヌ・ダルクが生きていたっていうことを隠したんじゃないかっていう、
うん
うん、結構あの異端児とされてましたし、うん、まあかなり影響力が強い人なんで、うん、まあその生きていて、
うん、
後に何かされると怖いっていうのもあると思いますし、うん、まあ王家からするとあんまり 死んでいてほしいというか、うん、あんまり余計なことはしないでほしいっていうのもあったと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
だから政治的な意味である種抹殺された、うん、だ2回殺されてるみたいな、
はいはいはいはい、
歴史上ね、うん、でまあそのジャンヌ生きてた説っていうのが、うん、まあ、偽ジャンヌっていうことでもう何ていうか一緒に伏されるというか、うん、もう笑い話みたいになってるんですけど、実はその後も、ジャンヌ・ダルク結婚して、
うん、
ちゃんと子供を設けたりしてるんで、
うん、
ジャンヌの血を引いた子供とかが、いるんじゃないかと。
これちゃうか。
これがね、まあその、うん、ジャンヌ生きてる説というか、
うん、
まあ都市伝説レベルではあるんですけど、
うん、
ジャンヌ・ダルク自身がかなりなんていうか本当にそんな人いたのっていうような怪しげな人物でもあるっていうのもあって、うん、結構リアリティある話だなと、
うん
うん、っていうことでその王家の娘であるっていうことと、
うん、
まあ、その後替え玉として生きていたんじゃないかとかっていう説もあるんですよ、
うん、
でそういうね話とかもあの調査してる内容が、
うん、
ポワチエ調書っていうのがあるんですけども、
うん、
これバチカンの法王庁のどこかに保管されてるはずなんですが、
はい、
ずっと未公開とされて
る。そんな厳重な場所に機関に保管されてるんですね、うん、
だから、うん、まあその王家としたらその何不倫の時にできた子だって、まあね、うん、でその子が実は英雄になっちゃったとか、
うん、
まあねいろんな意味であんまり良くない部分もあると思うんで、うん、そういうふうに隠したんじゃないかっていう、まあ、話が。
なんか不倫なんかようやってんちゃうんって思いますけどね、昔の人
は。いやー、やってるやってる、
うん、
それあるでしょ、
ね、でもその子供が有名になってしまうのがちょっとダメってことですよね。
それが英雄、国を救うんだよ、うん、だって、うん、すごいね、なんか不名誉っちゃ不名誉なことじゃないですか、うん、嫌ですよね、うん、っていうことで、
うん、
まあ、この生きてる生存説、
うん、
だけで終わっちゃいましたね、まあ、そうですね。
まあでも面白い。
まあもう一個ね、その、
うん、
生き返ったみたいな説とか、うん、心臓だけがね、
うん、
焼けずに残って
たとかね、そうそう、それはね、
いろんな、ね、説があってね、うん、面白いんでね、
うん、
まあ、ちょっと機会があったらもう何個かやろうかな、じゃあ。ちょっとね、ジャンヌ・ダルクの話はね、うん、いろいろ面白いところをこう抜粋していかないと多分。無理ですね、一回じゃ、はいはい、
僕ジャンヌ・ダルクの生まれ変わりかもって言ったでしょ、
うん、
ちょ代わりにちょっとこの話していいですか。
どこの部分で。
僕今さっき言ったじゃないですか、はいはい、ジャンヌ・ダルクってもしかしたらその亡くなってなくて血が今も絶えず続いてるかもしれないっていう、うん、もしかしたら自分に流れてるかもしれないっていうジャンヌの
血が、どこが
説があるんですよ。あのジャンヌが、
うん、
要はあの自分は奇跡の少女だ女だって思って、うん、いや大天使ミカエルからお告げをいただいて、
うん、
このフランスっていうのに革命を起こして百年戦争を終わらすんだっていうところまで行くじゃないですか、
うんうん、
その時によくある描写でもう何もない空からパーッと光が下まで降りてきてね、
うん、
でそこにソード、
ああ剣がね、
剣がくるくるくるくるくるバシーンみたいなのあるじゃないですか、うん、描写でね、
選ばれたみたいなね、
同じことあったんですよ僕いや笑ってますけど、
目の前に剣が刺さることあります、うん、この日本で
中学生の時ですわ僕がね、
はいはい、
あの友達いないから、まあ、一人でね自転車漕いで歩いてたんですよ、
うん、
漕いで、まあ、あの帰ってたんですよ、
うん、
そしたら結構曇ってたんですけど、
うん、
そこからもう光さしてて、
うん、
うわこれ綺麗やなと思ってふっと下見たら、
うん、
本置いてあるんですよ、
うん、
一冊ね、
うん、
何この出会いと思って気持ち悪くなっちゃってあまあでもいいわと思って手に取ったら、
うん、
それは官能小説だったんですよ。そこから性に目覚めたっていう
お告げだった。
そうそうそうそう、
性に目覚めろと。
まあ女編の感じに詳しくなっていきますよそこからは早瀬の ね、
確かにね、あ
そうそう、すごいもう成長、
なんだろうな、女編の感じに対して、 あなたは選ばれたんですね、
うん、
性の神に、
そうそう、性の神に、
うん、
っていうのと、いやこんなんだけじゃ言わないですよ僕は。
あ、そうなの、まだ。
なんだけじゃ言わないですよ。奇跡の少女とか、革命とかね、いろいろ言われてますけど、
うん、
僕も、奇跡の少年って呼ばれてたんですよ。
うんうん。
というのも、
何をもってして、
小学2年生の時に、
うん、
僕、一回転校したんですよ。
うん。
別の学校にね。
うん、うん。
でそこからまた転校し直したんですよ。
うん。
そしたら、一度転校したところに、
うん、
なんかお祭りがあるから、つって行ったんですよ、僕ね。
うんうん、
そしたら、期間あんまりいなかったんですよ。1年もいなかったんで、
うん、
なぜ来たか、そしてなぜ出て行ったかっていうのがあんま分かんないままだったんです、僕がね。 うん、そんなやつが戻ってきたもんだから奇跡の少年って言われて
奇跡だと
当時同級生だった子に
普通奇跡ってもういい意味ですかけどね
奇跡の少年がいる奇跡の少年がいるって
ああ
奇跡の少年ですかって聞かれてはいそうです奇跡の少年ですって答えました。
あ、自分で言ったの。
そうそうそうそう。
それ認めたらおかしくなってこない話が。
あ、まあまあ。でちょっと恥ずかしくなって帰ったっていう、
うん、
家に。
じゃあそこも踏まえて以上の2つの事柄から、
はい、
私はジャンヌ・ダルクの生まれ変わり、
はい、あと夏場とかずっとサッカーやってたんで、
うん、
まああの日光っていう意味では日破りですし、
うん、
結構
は黒くなりましたし、まあ、俺もそうだし
あらじゃあ、
うん、
もしかして流れてるかもしれないですね。
そうだね、
うん、これどうですかこの3点
3点セットで
3点セットで僕ジャンヌのアイス・ダルクの
僕は、
うん、
違うと思いますね。
厳しいな。
ちょっと違うかな。近いけどね。
厳しいな。
近いけど、
うん。厳しいわ。ほんまに。
まあじゃあ、
うん、マロさんだったら、そうって言ってくれるわ。
だろうね。言ってくれると思うけど、うん、違いますから。
マロさんとか、ハチハチさんだったら、
うん、
そうだねって言ってくれるわ。
イエスマンだろうもう。違うんだよ。そういうことじゃないんだよ。
絶対そうっすよって言ってくれるわ。
何でも受け入れてくれるがせいじゃねえんだよ。
そっか。
うん、
気持ちいいだけだったわ。
違う違う。うん、まあ、その説も、なんかどっかで披露してもいいと思いますけど。
あ、俺、ジャンヌ・ダルク説。
ジャンヌ・ダルク。
ああ、いいっすね。
まあね、
うん、
ちょっと、そういう、ジャンヌ・ダルクのお話の、うん、回でございました。
僕も違うと思ってます。
じゃあ言うな。はい。
はい。
ありがとうございました。
いいっすか、これで。
なんで、どこで。
いや、俺で最後でいいのかな。
あ、いいよいいよ。
いいっすか。
もう結構長いから
心臓動いてたらしいですよ。あの肺になった時。
そうっすよ。そうっす。
最後にね、もうジャンヌで、
そうっす。
ジャンヌで終わらそうと思って。
はい、心臓だけが
動いてた
ってね。肺にならずに残ったんだよっていう話もありますよっていう。
そうそう、あとなんか、ミラ・ジョボビッチ、
うん、
あの、すごい撮影の時苦労したって言ってました。
そうしない。
まあ、そんぐらいです。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。